ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分になるところです。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田市長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は午前中4ヶ月に1回の LT 企業編がありましたんで、
そうですね、
朝もこのハバタンの曲を
ありがとうございます。
聞きましたけれどもね、
うちの加藤がお邪魔しました。
いえいえ、加藤さんにはね先々週お越しいただいていただいてましたね、この時間帯にね。
はい、
はい、またそちらの方も改めてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて今日は、
はい、今日は西宮県税事務所自動車税課税務専門員の布村美穂さんに来ていただいています。布村専門員からは自動車税種別割納期内納付のお願いとお知らせについてご紹介いただきます。
はい、わかりました。布村さん、こんにちは。
はじめまして、こんにちは。
よろしくお願いいたします。まずはじめに布村さんのこれまでの経歴とか今のお仕事について教えてください。
この4月から西宮県税事務所に参りました布村と申します。
はい。
県庁に入庁しまして、うん、してからは、まあ、県営住宅の入居事務とか、うん、職員の福利厚生、
うん、
あと議会でのお仕事や観光施策などいろいろなものを経験させていただきました。うん、だ中でも一番長いのはこの県税事務所で、トータルで今15年目になります。
すごい。
はい。まあ、自動車税の担当は今回が初めてですね。で、まあ、かなりの自動車税台数、自動車の台数がとても多いので大変なことも多いですが、
うん、
まあ、県民の方と身近な、うん、あの直接関わりのできるお仕事ですので、
うん、
やりがいを感じているところです。
すごい、もうベテラン中のベテランですね、石田さんね。はい、今日はいろいろ詳しく教えていただこうと思っているんですけれども、ではまず税について教えていただきます。税金を扱う機関には県税事務所の他に税務署、市役所とありますが、そのあたりどう違うんですか？
はい。国税を扱うのが税務署で、うん、地方税を扱うのが県税事務所と市役所になります。うん、県税事務所では自動車税種別割、個人事業税、不動産取得税、法人事業税などの12税目を扱っています。うん、西宮県税事務所は西宮市、天ヶ崎市、芦屋市が所管区域となり、総勢約90名の職員が事務処理を行っています。
はい。
一般の方に最も馴染みが深いのは自動車税種別割かと思います。
うん、
以前は自動車税と呼ばれていたものですが、令和元年10月1日から自動車税種別割に名称変更されています。
そう、これがなかなか慣れないんですよ ね。
そうですよね
私はあの自動車持ってませんので、あの納めてないんですけれども、ただその呼び方、自動車税、はい、自動車税って聞いてたもんですけど、でも自動車税種別割になったんですよね。はい。その自動車税種別割は誰が納めるんですか？
はい。自動車税種別割はその年の4月1日現在に自動車を所有している方にかかります。
はい。その時期いつ納めたらいいんでしょうか？
今年度は5月1日木曜日付で納税通知書を全県一斉に発送しましたので、うん、もうすでにお手元に届いているかとは思いますが、
はい、
こちらの納期限は6月2日月曜日となっています。
はい、わかりました。その自動車税種別割ですが、どこで納めることができますか？
金融機関、郵便局、県税事務所などの窓口で納付ができます。
うんうん、
またコンビニでは土日を含め24時間いつでも納税していただけます。
はい。
クレジットカードやスマートフォン決済アプリなど、外出されなくても自宅にいながらにして納税できる手段も増えてきています。
うん、
令和5年からは納付書の方に印字されています地方統一税 QR コードが導入されましたので、今までよりも納付できる金融機関が大幅に増え、地方税の納付がよりしやすくなったと思います。
うん、なるほど。でね、布村さん、障害者の方への減免制度があるとか聞いたことがあるんですが、そのあたり教えてください。
はい、身体障害者手帳、精神病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に対する自動車税種別割の減免制度がございます。
うん、
減免申請をしていただくには障害者の等級やお車の使用状況など一定の条件がありますので、うん、ありますで、また減免額にも一定の限度額があります、
はい、
ご申請いただく前に必ず県税事務所へご相談お願いします。
わかりました。
県税事務所へお問い合わせいただく際にはあらかじめ手帳と車検証をお手元にご用意していただくとお話がスムーズに進みます。
はい、
減免申請は納期限と同じ6月2日月曜日まで受け付けています、
はい、
またそれ以降に新たに手帳の交付を受けられた方も随時受け付けています、うん、ただしその場合は月割での減免額となります。
はい、わかりました。さて今自動車税種別割についてお伺いしているんですが、問い合わせなんかでよくある質問というのはどんなあります？
はい、主なものは次の4点になります。
はい、
一つ目は自動車税の納税種別割の納税通知書が届いていないというものです。
はい、
住民票を移されていても車検証の住所は変わりませんので管轄の運輸支局等で車検証の住所を変更してください。
はい、
郵便局に転送届を出されていても転送期間の1年間を経過すると納税通知書が届かないことがございます。
うん、
まだお手元に納税通知書が届いていない方は郵便局から、こちらの方に返礼になっている納税通知書を確認し再度発送再度送付させていただきますので、うん、すぐに県税事務所にお電話ください。
はい、
住所が変わられた場合やマンションの等室番号など住所に付記が必要な場合郵便物が県税事務所に戻ってくる可能性があります。
うんうんうん、
毎年2500通程度の納税通知書が事務所に戻ってきていますので、うん、お心当たりのある方は県税事務所までお問い合わせをお願いいたします。
わかりました。
2つ目は手放した自動車の納税通知書が届いたというものです。
うーん、
3月末までに廃車をしたり売り払ったはずの自動車の納税通知書が来たというお問い合わせがよくあります。
うん、
納税通知書が届いたということは4月1日現在では運輸支局で抹消登録や名義変更登録ができていなかったということになります。
うん、
自動車種別割は4月1日の所有者に課税されますので3月31日までに抹消や移転の登録が行われていないと元の所有者に課税されます。
はい、
詳しくは自動車業者さんなどにお確かめください。
はい、
これらの手続きをする場所ですが神戸ナンバーを管轄する運輸支局等は神戸市東灘魚崎浜にあります兵庫陸運部となります。
はい、
3つ目は壊れて動かなくなっている自動車に税金がかかっているというものです。
はいはい、
抹消の登録をすれば翌月から税金がかかりませんので1日も早く管轄の運輸支局等で抹消の登録を行ってください。
はい、
最後の4つ目ですが届いた納税通知書の住所が前の住所のままになっているというものです。
うん、
今後納税通知書等が届かないということになってはいけませんので新しい住所をご連絡いただきますようお願いいたします。
はい、
兵庫県のホームページから住所変更の手続きができます。
うん、
納税通知書に住所変更の用紙を同封していますのでそれに記入して封筒の形に貼り合わせてご返送いただくか電話でご連絡いただいても構いません。
はい、
なお県税事務所にご連絡いただくだけでなく管轄の運輸支局等で車検証の住所の変更登録も必要です。
うん、
自動車業者さん の方に依頼するなどして運輸支局での手続きも合わせてお願いいたします。
はい、わかりました。よくある質問を4つご紹介いただきまして非常によくわかりやすかったですね。うん、ありがとうございます。さてそして布村さん、昨年から地方税統一 QR コードが導入されて納付方法の選択肢が増えたようですがそこら辺も詳しく教えてください。
はい、出先や自宅からでも納税できるクレジット納税スマートフォン決済アプリインターネットバンキングの3つの納税方法をご紹介いたします。
はい、
まずクレジット納税ですがパソコンやスマートフォンからインターネットを通じてご利用いただく納付方法になります。
うん、
お手元にお送りした自動車税種別割の納税通知書とクレジットカードをご用意いただき地方税お支払いサイトという専用サイトから納付書の表面に印字している地方税統一 QR コードを読み取って納付手続きをしてください。
はい、
なおこちらは1件の納付につき 税額に応じてシステムの利用料が別途必要となります、
はい。
次にスマートフォン決済アプリですが、従来通りのコンビニ収納用バーコードを読み込んでご利用いただける PayBee、PayPay、LINEPay と合わせて地方税統一 QR コードを利用したその他のスマホ決済アプリでの納付が可能となりました、
うん。
アプリを事前にダウンロードし利用登録をしておいてください。最後にインターネットバンキングですが、事前に金融機関に申し込みをしてインターネットバンキング利用の契約をしておくことが必要です。申し込みや操作方法の方などは金融機関へお問い合わせください。
はい。
クレジット納税、スマートフォン決済アプリ、インターネットバンキングの3つの納税方法をご紹介しましたが、
うん、
従来からありますコンビニエンスストア、金融機関や県税事務所での窓口での納付方法からもお選びいただくことができます。詳しい説明や注意事項などは兵庫県ホームページに掲載しておりますので、うん、ご利用の際はそちらも合わせてご覧いただきますようお願いします。
はい、ありがとうございます。やっぱ昔に比べて納める方法が納付方法が多岐にわたりますんで ね、
そうです
ね、いいですよね。まあ、家にいても外出先からでも納付ができるというのは非常に便利になりました。ぜひ皆さんご利用ください。では布村さん、最後にリスナーの方に一言お願いします。
自動車税種別割は県民の皆様の暮らしに必要なさまざまな施策を行うための貴重な財源となっています、うん。納期限である6月2日月曜日までに忘れずにお納めください。納期内納付にご理解とご協力をお願いいたします。
はい、わかりました。自動車税種別割は納期限6月2日月曜日となっておりますのでね、忘れずによろしくお願いいたします。布村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは石田さん、続いてまいりましょうか、トピックスを、
はいはい、私からは今週も兵庫楽市楽座についてお知らせします。
はい。
さて、明日5月10日土曜日のステージは大阪から尼崎に入る玄関口の町久伊瀬にある高原レコードと阪神尼崎のディープスポット三和市場がタッグを組んで盛り上げるガサキ音楽祭が開催されます、
はい。
またあさって11日日曜日は阪神館を中心に活躍するジャズ楽団が集結する市民デーです。
うん。
今週もハバタンやメデタイガーはもちろん、恐竜やキングコングたちに会場再襲来されるという噂が飛び交う中、
うん、
もしかしたら土曜日は伝説の怪獣ガサキングアルファも出現するかもしれないとの情報があります。
はい、
ぜひ会場に確かめに来てください。
お、三和市場が絡んでるイベントですからね、
はい、
ガサキングアルファ、
はい、
来るかもしれない。そしたら何、ハバタンとメデタイガーと恐竜とキングコングとの共演ということになりますか。
本当に
すごいですね。これは見逃せない。
ぜひ、うん、はい、見に来てください。
ちなみに明日 その5月10日のイベントに関しましたステージイベントに関しましては、うちの住民パーソナリティの婚活アイドルキッシーが司会を務めるということなんで。
そうなんですか。
ぜひ頑張っていただきたいと思っております。
はい、
皆さんぜひ遊びに来てください、
はい。
しかし今週末も盛り上がりそうですね。
そうですね、
うん、
はい。そして恒例となりましたアンケートへの回答や X インスタグラムフォローで阪神南地域グッズが当たるガラポン抽選会では、今週末は芦屋市にあります兵庫県立海洋体育館マリンセンターでのカヌー体験チケット、それから西宮市政100周年記念の大関大吟醸館、天土産でおなじみの天ヶ崎ちゃんぽんなどのプレゼントがあります、
うん。いいですね。今回も豪華天ヶ崎のちゃんぽんにマリンセンターのカヌー体験チケット、どれも魅力的ですね。
はい、
うん。
特に注目いただきたいのは、阪神南地域の臨海部にはマリンスポーツを楽しんでいただけるところがたくさんあるんですけれども、うん、その中でもマリンセンターはリーズナブルな価格で気軽に楽しんでいただける施設で、とてもおすすめなんです、
うん。
はい、今回はカヌーを1時間無料でお試しいただける絶好のチャンスでもあります、
うん。
またもう少し楽しみたいという方には一人乗りのカヤックは1時間500円、2、3人乗りのカナディアンカヌーは1時間600円で延長もしていただけます。
うーん。
この他にも抽選会では フィールドパビリオングッズなどたくさんご用意していますので、皆様ぜひ兵庫楽市楽座に遊びに来てくださいね。
はい、あのマリンセンターの方には去年このコーナーで、ね、来ていただいていろいろご紹介いただきましたよね、はい、すごい楽しそうだなと思ってて行けてないので、
はい
ね、これちょっとアテンといかんですね。
実は5月の確か23日だったか、うん、あのマリンセンターのにもご出演いただける予定なんで、
じゃあまた、はい、詳しいことをお伺いできるんだなと思いますので楽しみにしております、
はい、お願いします。あともう一つだけご紹介させていただいてもいいですか、
う
んはいはい、
どうぞ。
はい、今週末は兵庫県建設業協会さんと西宮土木事務所が連結して会場内に重機イルミネーションが出展することになりました、
はい
はい、パワフルな重機に繊細な LED の輝きが出て、うん、またその重機に乗って撮影もできちゃうみたいなんです。
うんうん、
さらにパソコンを使った建設重機の 3D デザインができる体験コーナーもあり、
うん、
自分だけのオリジナル重機と一緒に撮影した記念写真のプレゼントもあるんだそうです、
ね、すごい
、はい、うちの息子も小さい頃、うん、ショベルカーが大好きだったので、うんうん、こんなイベントがあったらきっと喜びだっただろうなと思います。
うん、うん、確かにね、なんかインスタかフェイスブックで見ました、その写真。
ありがとうございます。
きらめいたショベルカー、
まさにそれです
すごいイルミネーションの、はい、あれ乗ってみたいし写真撮りたいなと思いました。
いつもチェックいただいてありがとうございます、う
ん、今週末限定なんですね。
今週末限定です、
うんうん、はい、ぜひ皆さん足を運んでくださいませ。
はい、
でそのアクセスなどね改めてお願いできますか。
はい、兵庫楽市楽座は万博期間中の土日の夕方4時から尼崎フェニックス事業用地の尼崎パーク&ライド駐車場の隣接地にて開催しています。
はい、
会場へのアクセスはお車を基本としています。万博会場へ行かれる方のみならず兵庫楽市楽座だけ楽しみたいという方用の駐車場も300台ご用意しています、う
ん、はい、
さらに阪神尼崎駅から直行バスも運行しています。
はい、
入場無料、専用駐車場なども無料です。詳しくは兵庫楽市楽座で検索してみてください。
はい、ホームページそしてね SNS などでねチェックをしてからぜひお出かけいただきたいと思います。ちょっとお天気が気になるところではありますが、
そうなんです、
はい、
てるてる坊主を作らなければ、
そうですね、はいという毎週違った楽しみ方がある兵庫楽市楽座、皆様もぜひお出かけください。ということでして本日は西宮県税事務所自動車税課から布村専門員に、そして県民センターからは石田室長にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。